この図、FIG4 は銀河団の分布を示しています。図中の実線や空円は各銀河団の位置を表しており、その中で特に重要な超構造体に属する銀河団が色分けされています。具体的には、赤色はキープ、超構造体、青色はシャプレー、超構造体、緑色はサーペンス、コロナ、ボレアリス、超構造体、紫色は、ヘラクレス。超構造体、そしてベージュ色は、スカルプター、ペガサス。超構造体を示しています。このように研究により異なる超構造体がどのように銀河団や銀河の全体的な分布の中で際立っているか、また観測上の制約がどこに存在するかを一目で理解できるようになりました。私たちが夜空に輝く星々や銀河を見ると、それぞれが孤立した存在のように感じられるかもしれません。しかし、実際の宇宙は、銀河や銀河団、さらには超銀河団は互いに重力で結びついて、まるで巨大なネットワーク、コズミックウェブのような構造を形成しています。宇宙の大規模構造を理解することは、宇宙がどのように形成され、進化してきたのか、そしてダークマターやダークエネルギーといった謎の存在がどのように影響しているのかを探るために非常に重要です。そこで今回、ドイツのマックス・プランク研究所をはじめとした研究者たちは、こうした大規模構造の全貌を明らかにするため、X 線を放射する銀河団のデータを駆使して分析を行いました。X 線は、銀河団内部に存在する非常に高温のガスが発するため、銀河団の質量や存在位置を正確に把握する手段として優れています。また、ほぼ全空域をカバーする CLASSIX サーベイというプロジェクトのデータも活用され、宇宙全体の銀河団分布を網羅的に調査することが可能になりました。研究者たちは、銀河団、たくさんの銀河が重力で集まったグループがどのようにして互いにつながっているのかを調べるために、フレンズ・オブ・フレンズ・アルゴリズムという手法を使いました。このアルゴリズムは、ある銀河団の周囲に、近くにいる仲間、物理的な距離で一定以内にある銀河団があれば、それらを順番に結びつけていく方法です。簡単に言えば、もし A と B が近くにあって、B と C も近ければ、A、T、C は同じ大きなグループに入るという考え方です。これにより、個々の銀河団が実は巨大なネットワーク、すなわち、超構造体としてまとまっていることが見えてきました。研究では主だった5種類の超構造体について調べられており、それは以下の通りになっています。キプ、QUIPU、大きさ、全長、約428メガパーセク、約14億光年、推定質量、約 2.4×10、17、太陽質量シャプレー、SHAPLEY、大きさ、全長、約90メガパーセク、推定質量、約 0.8×10、17、太陽質量サーペンス、コロナ、ボレアリス、SERPNS、CORONA、BOREALIS、大きさ、全長、約234メガパーセク、推定質量、約 1.8×10、17、太陽質量ヘラクレス、HERCULES、大きさ、全長、約154メガパーセク、推定質量、約 0.6×10、17、太陽質量スカルプター、ペガサス、SCULPTOR、PEGASUS、大きさ、全長、約216メガパーセク、推定質量、約 1.3×10、17、太陽質量またこれら5個の超構造体だけでも、観察範囲の全物質の 25% と体積の 13% が含まれていることが示されました。そしてこの中でも最も巨大な超構造体キープの全長は428メガパーセク、すなわち約14億光年にも及ぶことが明らかになりました。 また、キープは、主要な長い軸に沿って、いくつかの細い枝、サブフィラメントが左右に伸びるという、複雑かつ美しいネットワーク上のパターンを示していました。この独特な外観から、研究チームは最も大きな超構造体をインカ帝国で用いられた記録装置、キープ、QUIPU、と名付けました。インカ文明では、結び目や色、糸の長さを利用して膨大な情報を記録しており、その見た目は、太いシタル糸に複数の細い結び目付きの糸が連なる様子に似ています。銀河座標における天空の、5つの超構造の分布、色と記号は図、4と同じです。今回のキープの発見は、単に宇宙の、大きさを示すだけでなく、宇宙そのものの成り立ちや進化を理解するための大きな手がかりとなります。現代の天文学では、銀河や銀河団が集まって構成するコズミックウェブの存在は広く知られていますが、従来、宇宙全体の大規模な構造は、全体としては概ね均一に分布していると考えられていました。しかし、キープのような巨大な超構造体が明らかになったことで、この均一な分布の中にも局所的に非常に密集した領域が存在することが示されました。この発見は、宇宙の大規模構造がどのようにして生まれ、成長してきたのかについて、既存の均一な宇宙観に疑問を投げかけ、再評価を促す可能性を秘めています。また、キープのような大きな構造は、その莫大な質量によって、周囲の銀河がどのように生まれたり成長したりするのか、また、宇宙背景放射、CMB、と呼ばれる初期宇宙の残像にまで影響を与えると考えられています。例えば、キープの重力が CMB を通り抜けると、わずかな温度の変化、統合サックス、ウルフ効果が生じる現象が起こります。こうした温度変化は、宇宙の膨張速度やダークエネルギーの性質を調べる上で、とても重要な手がかりになる可能性があります。さらに、キープは、銀河や銀河団の動き、いわゆるストリーミング運動、局所的な重力の影響で一方向にまとまって動く現象にも影響を与えています。銀河は宇宙の膨張によって遠ざかっていますが、キープのような巨大な構造の重力がその動きに微妙なズレを生むため、宇宙の膨張速度を示すハッブル定数の測定にも影響を与えていると考えられます。そしてキープの存在は宇宙の膨張率に関わるハッブル定数にも影響を与える可能性を秘めています。つまりキープの発見は、私たちが宇宙を均一と考える従来の見方に新たな視点を与えるとともに、宇宙の進化、ダークエネルギーやダークマターの影響、さらには宇宙背景放射を通じた初期宇宙の状態にまで幅広い影響を及ぼす可能性があるわけです。今後、さらに詳細な観測やシミュレーションが進むことで、こうした巨大構造が宇宙論全体にどのような意味を持つのかが、より明確になっていくことでしょう。